今10月27日夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ということでね、はい、もう秋もいい感じになってきましたよ。だんだん寒くなってきましたけれども、アクアさん朝とかね頑張って起きてるみたいですけれども、
はい、
寒い、まだ寒くないか、そんなに。
そんなに寒くないですね、まあ、今日とか暑かったですね。
あ、そうですか。自転車コキコキしながら、
はい、
はい、頑張って通学しているという感じですね。
はい、
はい、ヨハンはこの秋、はい、充実してますか？
そうですね、今後どんどん、
はい、
食欲の秋を堪能しようかなっていうのはね。
なるほどね。
膨らんでますね。
はい、ね、ヨハン今ね、栗のなんか美味しいやつ食べたとか言っとって、最近お菓子
栗の美味しいやつ、
グランピエールの。
ああー、はいはいはい、びっくりした、食べてないかと思いました。
いやいやいやいや、なんかあれ何やったっけ、
栗のフォンダンショコラ。
フォンダンショコラね。
はい、
もうたらーっとチョコが流れてくる中に栗がポンとあると。
そうです、
ね、すごい開運デザートをね、
はい、
これ食べとるわけですよ。
こっそりね、
こっそり、はい、いや僕もいただきましたけれども、もう非常にねいいですね。あとはもうね、どんどん食欲の秋なんでね、はい、美味しいもの食べていかなあかんなということで、
はい
はい、アクアはね、なんか肉よりサンマが好きらしいですよ。
サンマですか？
サンマです、
ね、具体的に肉よりサンマ。
肉よりサンマですね。なんかさっぱりでいくらでもいける感じがね。
そうですね、
なかなか渋いティーンですね。ティーネージャーですね、本当に。ちなみに肉で好きなランキングは何やったっけ？
鶏が一番上で、それ以外はもうそんな意識してないです、
ね。鶏肉が一番好きと。
はい、
ああ、いいですね。鶏もね、鶏肉も金運の食材なんでですね、ぜひともこの秋に食していただきたいアイテムでありますよ。はい、ということでね、
はい、
はい、まあ食欲の秋ということで、あとはね読書の秋、これは僕はね本を読んでますよ最近。いろんなジャンル問わず。
何ですか？
ビジネス書、
あ、
小説、あとね、もう全く関係、普段しないであろう趣味に関するやつとかね、
はいはいはい、
なんか読むことによってね、今まで得なかった情報を頭に入れることによって脳の活性化してなかった部分を活性化させていこう思って。
ああ、はいはい、ありますね。
そうでしょ。で、今まであった知識と新たに仕入れた知識が融合して新たなものを生み出すと、
はい、
そういうね、もう融合反応を起こすこの秋にしていこうと思ってますよ。はい、だから勉強の秋です、本当に。読書の秋、勉強の秋です。
いいことです。
いいでしょ。
はい、
はい、だからね、赤もどんどん、
はい、
いろんなとこ興味持って学習して、
はいはい、
脳みそ活性化させていってくださいと。
はい、頑張ります。
なんかおとなしいな、もっとね、こうやる気をグッと前に出すような感じでね、若い知識なんでね、こうエネルギーを出していってほしいと思いますけれども、はい、まあそんな感じでね、この秋、なんなんこのテンション、もっと声出していこうや。おう
おう
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 ということで、こんな感じでやっていきたいと思います。ということで、福田修山の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読の原稿は兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょう？
はい、今日は何でしょうね、ここ最近では一番お気に入りなんですけど、
はいはい
はい、まあ、あの名作映画、うん、Life is Beautiful のタイトルを、
おお、ほうほう、あ、ほんまに Life is Beautiful って書いてますね。
はい、まあ、そんな内容ですね。
おお、ちなみにあの名作映画 Life is Beautifulビューティフルって、
はい、
大雑把にどんな映画なんですか？
まあ、ドイツのユダヤ人がどうのとか、ちょっとデリケートな映画ですけど、
その中でもなんかいろいろ過酷な環境である中でも強く生きていこうみたいな、
そうですね、
ユーモアが大事みたいな、 それもある。そうです、はい、そういうこと感じですね、
はいはい、
美しい人生はユーモアが大事ですよというところでですね、そういうメッセージをきっちりとリスナーの皆さんにお伝えできるようにですね。
今びっくりしました。これ原作とかあったんですね。全然
原作はない、タイトルだけ。
ああ、う
ん。そしたらね、まあ、そういう裏テーマもあるということで、
はい、
あえて心を引き締めて、
はい、
心を込めて読んでいただきたいなと。
心を締めて、心を込めて、
はい、はい、じゃあお願いします。
Life is beautiful。 ウィーン、
いらっしゃいませ。
すいません、パーマ当ててほしいんですけど。
いやー、でも君坊主頭じゃないか。
はい、お願いします。
お願いって言われてもね、トンチじゃないんだから、この坊主頭にパーマを当ててよなんて無茶なお題ちょっとね。
え、もしかしてできないんですか？野球部にヘアスタイルを楽しむ権利はないということなのでしょうか？
いや、まあ頑張ればできるかもしれないけど、こんなに短いとパンチパーマにもならないよ。
大丈夫です、じゃあお願いしますね。
2時間後。
ごめん、どうしても毛先しか負けなくて、マジックテープの引っかかる鍵爪の方みたいになった。
いやいや、これがいいんですよ。ありがとうございます。やった、めぐるめくマジックテープライフが始まるぞ。
それからというもの、起床すれば枕が頭に張り付き、セーターは頭に引っかかり、バスタオルを一発でズタズタにし、学校の人気者となった僕は夢のようなマジックテープライフを目いっぱい満喫したのであった。終わり。
はい、ありがとうございます。そしたら今夜も登場していただきましょう。じゃあ数珠つなぎからシャーリー小林さんです。
ダメだもうダメだ、そう思った時に一筋のひらめき、逆境にこそ活路あり、美しい生き方を、己の美学を貫きために。こんばんは、シャリです。
すごいいいことをおっしゃいましたね。
ビューティフルライフというのは、人それぞれの価値観があるんだけども、そのタイトルだけね、私はその映画を見たことはないんですよね、
はい、
でも美しい、まあ、日常生活、その美しさっていうのが実はその人の価値観なんでしょうね、うん、だから今日のビューティフルライフ、そのかぎ針のような頭ね、とてもその子は、その方はね、憧れてたんでしょうね。それで自分の生き方ができたと思った時には、きっとそのオーラがブワーッと出たんだよね。とっても素敵なストーリーでした。
ありがとうございます。
で、アクア君。まず美容師がダミ声を出すかい。
この二人の声の系とか結構似てるのが
と思ったのがまああったんですけどもね。あと後半で徐々に良くなってきて、とてもその楽しそうな雰囲気が出た。うん、そう、逆境にこそ活路ありですよ。これからも頑張ってください。
はい、
ありがとうございますね。なんかめっちゃいい話になってきてますけれども、これは作者の意図なんでしょうか？
いやー、最初からね、Life is beautiful って言ってるぐらいですから、
はいは
い、いい話です
ちなみにヨハン君は Life is beautiful？
はい。
どんなところが？
結構もうやりたいことをさせていただいてます。
一番したいことって何だろう？
一番したいこと、そうですね、好き勝手することが一番したいことですね
はい、僕はですね、結構ね、自分を表に出すのが好きなんでね、こういうなんかこうどんどんなんか喋っていきたいですね。はい。
そんな大層なこと言えないんですけど、やっぱ美味しいものいっぱい食べたりすることですかね。
ね、みんなそれぞれね、自分の中の自己実現の形が違う、楽しみですね。それ、みんなそれぞれが自分の形を表現して、それがまた一つのまとまってマジックアートが強くなっていくと。はい、そんな感じでですね、はい、皆さんもそれぞれの Life is beautiful があると思います、ね、野球部の頭にファームをかける、この価値観、こういう違う価値観をね、受け入れることがまた一つのみんなそれぞれのビューティフルを、それぞれが共有し合って楽しんでいく秘訣なんじゃないでしょうか。 ということでですね、アクアの怪物朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運報をお届けするコーナーになります。はい、来月は11月なんですけれども、ね、下月っていうね、和風の、呼び方があります、ね、10月の神奈月とか、12月の師走っていうのはね、非常に割と有名な方だと思うんですけれども、この11月の霜月ってね、そこまでね、世間に知れ渡ってないというか、まあ、霜が降りるくらいだんだん寒くなってきますよっていう意味があるとされています。まあ、あのね、あの立冬とか、小雪とかですね、まあ、来月は冬至もありますけど、まあ、だんだん冬になっていくというところでですね、まあ、お体には気をつけていきましょうということとですね、あとはまあこういう暦っていうのは農作物ね、我々はそのずっとね、農耕民族で今まで命をつないできているっていう部分がありますのでですね、そういう作物に霜が降りるやつので注意しましょうとかね、そういう農業と結構関わってきてるっていう部分もあります。なのでね、ちょっと家庭菜園とかされてる方もちょっと霜が降りる前に収穫とかですね、ちょっとその辺を、注意して、まあ、家庭菜園も、農業を楽しんでいきましょうということですね。まあ、そういう形で、まあ、実りの秋の季節になりますね。本当にいろんなものが収穫ね、新米の収穫の季節でもありますし、まあ、栗もね、いいシーズンになってますし、美味しいものたくさんあります。そういうですね、まあ、実りの秋、収穫の秋、この秋をね、どんどん楽しんでいこうと、まあ、季節、ね、五行、木火土金水、この開運の秘訣であるですね、五行の話をするとですね、今月、来月はですね、ゴンの木、金ですね、金運のゴンの木を増やすという季節になりますと。それもこの収穫っていうのがまさにそのゴンの木になりましてですね、で感情的には楽しむっていうことがゴンの木とつながっていきます。なのでもう本当にね、そのままもうこの収穫を楽しむと、美味しいものを楽しむということが、そのまま金運につながっていくんでですね、そういう部分を楽しん、生活の中で楽しんでいっていただきましょうということですね。あとは11月というと、そのワインのね、ボジョレ・ヌーボーとかの解禁の月でもありましてですね、こういう洋酒とかも、その特にね、シャンパンとかはあのゴンの木、金運強かったりします。普通のワインでもゴンの木はありますのでですね、そういうお酒を楽しむっていうのも一つの大人の秋の過ごし方かなと思いますね。はい、あとは季節を楽しむっていう面点で言えば、秋の紅葉ですね、もみじ狩り、このね、もう大地の恵みというかですね、美しい景色を、木々のね、紅葉、美しいものを見て楽しむっていうのも一つの金運の秘訣でありますし、木の木の木、大地の成長のパワーとかもね、得られますので、そういう部分で、紅葉も楽しんでいっていただきたいなと思いますね。さらに金運を強める開運の秘訣を言っていくと、レフトサファイアっていうのがね、一つマジックワンドで提唱している、風水の開運法があります。これね、サファイアっていうね、宝石ですね。この宝石を左手につけると、体の左側につけるとですね、まあ、ピアスでもいいんですけど、ピアスでも指輪でもいいんですけれどもですね、左腕とかにつけるとですね、金運がアップするっていう開運法があります。ぜひともね、サファイアお持ちの方はですね、まあ、左手に身につけると。でマジックワンズとかでもですね、レフトをサファイアに値するそれ用のですね、ブレスレットとか販売してますので、まあ、あのインターネットとかで、見ていただければと思います。であとはですね、金運というところで言うと財布でですね、秋に財布を持つと、ちょっとね、日本的には秋財布とか言って秋に財布を、持たない風習も一部にはあるんですけれども、秋っていうのは、まあ、豪の季節ということでね、金運を伸ばすには最も適した季節なので、この秋に財布を持つというところが一つですね、開運の方法になります。長財布持ってください。長財布で、天然の革でできてて、ですね、エナメル質でできているっていう財布が非常にね、開運金運財布になります。いかにもこの黄色い財布とか竜がどうとかっていう財布とか、そういう財布はですね、ちょっと 菌をちょっと燃やしてしまうところがあってですね、まあ、出ていくのも大きかったりしますのでですね、まあ茶色でできているエナメルの財布っていうのが一つポイントになってきてます。はい、これもマジックワンズでですね、販売しておりますのでホームページの方をチェックしていただければと思いますけれどもですね、はい、そういうですね、まあ、レフトサファイアと、財布を秋に買い替えるというところをですね、一つ金運の柱としてですね、この秋を楽しんでですね、はい、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、どんどん秋を楽しんで、開運生活を進んでいっていただきたいなということですね。はい、あとは、ですね、これ開運のイベント日的な話をするとですね、今月、来月ですね、11月で大きいのは11月の23日勤労感謝の日ですね、まあ、勤労感謝の日で祭日になります。でこれね、皆さん祭日のなんですか、ハッピーマンデーで月曜になる祭日とこの11月23日勤労感謝の日、これ金曜日なんですけれども月曜にずれない祭日、この違い何かご存知でしょうか。これはですね、宮中祭祀に関わる祭日はずらさないという慣習があるんですね。でこの勤労感謝の日っていうのは、新嘗祭という、宮中祭祀がありまして、これはですね、天皇陛下が、宮中で神様に対して、新米の収穫を五穀の 収穫を、まあ、感謝するとそういうお祭りの儀式の日になりましてですね、この日はまあ昔からですね、新嘗祭といって、国民の祝日でありましたというところですね、まああの政教まあ、戦争後でそういうのを公にはできなくなったんでちょっと表向きに名前を変えて、勤労感謝の日としていますけれども、まあ、あのずらさないと、こういう日はずらさないというのはもう続いてますね。はい、で、全国の神社とかでもですね、同じようにですね、新嘗祭は取り、行われてますのでですね、まあ、いわゆるね、あの屋台が出るお祭りではないんですけれども、本当に、しめやかに行われる、神様に感謝を捧げる、お祭りなんですけれども、まあ、11月23日はぜひともですね、こういうのに参加して、神社をお参りしたりしたりですね、新米の収穫を感謝するというのは一つ大事かなと思いますね。はい、でたまたま、この日がですね、当館夜といって、まあ、お月様のイベントの日と今年重なってまして、まあ、さらに強調されるとこの当館夜っていうのは、まあ、旧暦の10月10日ですね、この10月10日が、まあ、もうほぼ全国で収穫稲刈りが終わってて、まあ、田の神様、田んぼの神様が山に帰るのを、祝う、風習が残ってましてですね、8月15日の十五夜お月様、そして、9月13日の十三夜、これ今日なんですけれどもですね、今日が9月、旧暦9月13日十三夜のお月見の日になります。そして、10月10日の当館夜、このですね、まあ、3つお月様の儀式というのがあります。特に、十五夜と十三夜というのはお月見で、多いですね、あのメインになります。あの片水木って言って、十五夜お月様だけしか見ないっていうのは、昔からちょっと日本ではですね、嫌がられてきた風習がありまして、この十五夜お月様を見たらきちっと十三夜のお月様も見ましょうというのがありまして、今日たまたまですね、その十三夜のお月様になりますので、ぜひとも皆さん夜空を見上げてお月様をめでてください。ちなみにですね、栗名月という習わしになってますのでですね、栗のお菓子なんかをですね、月を見ながら食べるとより月の気をいただけて、月に恵まれるということでですね、ぜひとも今日お月様見上げて、月を、栗を食べてください。ぜひぜひ、はい、そんな感じでですね、はい、この十三夜と当館夜11月に23日ですね、はい、お月様のイベント楽しんでいただければなと思います。はい、まあ、あの11月23日がその宮中祭祀なのでハッピーマンデーじゃないですよっていう話はしたんですけれども、11月3日の、ね、文化の日もこれもハッピーマンデーじゃなくて、土曜日が祭日になっています。これも結局はですね、明治天皇のお誕生日が元になってますので、明治節といって、あの、まあ、宮中で 当然ですね、今の天皇陛下のひいおじいちゃんに当たるんですかね、ですが、まあ、採取をするんでずらさないということですね。ですので、まあまあ、文化の日もきちっと、ね、そういう神社にお参りするところもいいと思います。はい、そして、11月15日がこれ全大体七五三の日なんですね。で、まあまあ関係ある方ない方いらっしゃるかと思いますが、まあね、この国の子供がきっちりとですね、まあ、育ったというところはお祝いすべきじゃないのかなと、関係ないと思われる人でもですね、まあ、昔からなかなか乳幼児死亡率っていうのが高かったので、こういうね、その年まできちっと大きくなれたっていうのを祝うっていう節がありましたのでですね、まあ、その辺もまあ祝っていきましょうということですね。はい、そんな感じで来月をきちっとですね、楽しみつつ、しめやかに行うとか行いですね、感謝するお祈りは感謝してですね、充実した11月を過ごしていただきたいと思います。ということで月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。それでは早速行ってみましょう。11月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が20丸、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方は太陽のエネルギーを受ける時になります。パワー全開で突き進んでいきましょう。
はい、日光浴もしてください。
はい、2月生まれの人、恋愛運、金運が花丸、仕事運、勉強運が20丸、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、問題が解決する時になります。きちんと計画を立てて動くと吉です。
問題が解決しそうな方、おめでとうございます。
はい、3月生まれの人、恋愛運、金運が20丸、仕事運、勉強運が丸、健康運も丸です。
はい、3月生まれの方はですね、積極性が大切な時になります。怠け心には注意が必要です。
はい、攻めの姿勢でいきましょう。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
はい、4月生まれの方はですね、中立公平な立場を取るのが吉です。一度自分をフラットに、
争う前に少し考えてみてください。
はい、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
はい、5月生まれの方はですね、強情や我を張るのは NG です。一度心身を清めましょう。
はい、柔らの精神でいきましょう。
はい、6月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方は焦りやうろたえは厳禁になっております。心の充実に目を向けていきましょう。
はい、物は考えようです。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、試行錯誤が大切な時になります。根気よく取り組んでください。
はい、乗り越えれば良い結果が待っているはずです。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、8月生まれの方はですね、運気が不安定な時になっております。周囲に感謝してですね、運の足場を固めるようにしてください。
はい、常に感謝していきたいですね。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、予想外のことが起こる暗示になっております。女性の力を生かすのが吉です。
はい、うろたえても解決しませんからね。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、10月生まれの方はですね、もう少しの辛抱で良くなってきますね。諦めなければ運が開く時です。
はい、足場を固めていきましょう。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、11月生まれの方は周りの人の悪意に注意してください。平然とやり過ごしていきましょう。
はい、これも柔らの精神ですね。
はい、12月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方は好調なんですけれども、それに甘えていてはダメな時です。 周囲と今のうちにですね、今の好調な間にですね、周囲と協力関係を築いていきましょう。
はい、協調性です。
はい、ということでですね、まあ大雑把にですね、1,2,3,12月の方が結構いい感じでですね、4,5,8,11の方がちょっとしんどいと、で6,7,9,10月の人がまああのそこそこという感じですね。まあ良かった方はですね、もう今のうちにきっちりと目標を設定してですね、計画をしっかりと立てて、確実に実行してください。今のうち実行しないと本当にもったいないですからね。あの目標計画実行をですね、きっちりとやっていくようにしてください。まあ悪かった方はですね、まああのいろんなことあります。さっきのね、あの周囲の悪意に、11月の人とか周囲の悪意に注意が必要ですとか、本当にね、いろんな思いがけないことをされたりとか言われたりとか、また聞きしたりとか、いろんなことあるかもしれないですけれども、もう何をされてもね、もう感情を荒立てないと、もうその感情と体の反応をちょっと切り離すみたいなね、そうやってちょっと冷静な時間を、冷静になるように時間を取るみたいなテクニック、感情のテクニックみたいなのを身につけてほしいなと思いますね。あとはまあそこそこの方、6,7,9,10ぐらいの方はですね、まああの足場をしっかりと固める時かなと思います。あの目に見える成果がなかなか出ない時ではあるんですけれどもですね、むしろこの時の努力っていうのが一番大事なんじゃないかなと思いますのでですね、その辺を意識してですね、おのおのいい来月を過ごしていていただきたいなと思います。はい、ということでですね、まあ来月ね、12月師走、なかなか忙しい時になりますんでね、忙しい時に、ね、年末の準備、さらに年越しの準備だったらね、ますます忙しくなっていきますということで、もう本当にね、早め早めに動いていっていた方がいいんじゃないかなと。はい、ということで、お掃除とか、お掃除の準備とか、もう先この一角だけは先やっとこうとか、もう正月のために何々を買っとこうとか、正月どこそこ行くために準備、調べとこうとか、もう動き出した方がいいんじゃない、いいと思います。はい、ということでですね、充実した11月、年末年始をよく過ごすための11月、しっかりと過ごしていっていただきたいと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は11月24日午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運してますように。それではまた来月第最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。